ネマクエストレディオ
先読みシネマ情報スペシャル、先読みシネマ情報スペシャル。さあ、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は映画3度目の正直、脚本監督をされました野原忠監督にスタジオにお越しいただきました。野原監督、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
3度目の正直、
はい、
脚本監督ということで、
はい、
たっぷりとお話を、
はい、よろしくお願いします。
お伺いしようと思っています。
今日も楽しみにしておりました。
うわ、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
私も楽しみにしていました。3度目の正直っていう言葉は、はい、まあ、我々はねよく聞く言葉ですし、
はい、
今度こそ頑張ろうみたいなので使うじゃないですか。今回3度目の正直、映画はどんな物語が紡がれていくんですか？
そうですね、まあ、3度目の正直は、まあ、主人公が、まあ、春という、まあ、40代ぐらいの女性が、まあ、主人公なんですけれども、
はい、
まあ、その女性が、まあ、パートナーと暮らしていて、まあ、1人の、まあ、女の子が、まあ、パートナーに、あの女の子がいるんですけども、その、うん、まあ、女の子ランが、まあ、海外に留学するっていうことをきっかけに、まあ、その関係がいろいろとこう壊れていき、
はい、
まあ、そして、まあ、その春が孤独になっていくっていう側面がある一方で、まあ、その春の、弟でたけしというキャラクターがいるんですけど、
はい、
そのたけしの、まあ、妻が美香子という、人がいまして、まあ、その女性の方も、うん、まあ、子供もいるし家庭もあって幸せそうに一見見えるけれども、そちらにもいろいろな悩みがあって、こういろいろと夫婦間のズレも出てくるみたいな、その、まあ、女性2人の春と美香子を中心に、まあ、その周りの人々の、まあ、群像劇のような映画になってます。
はい。そしてこの、まあ、2人の女性を取り巻く近しい関係の方々のこう思いが交錯していくっていう群像劇なんですけれども、
はい、
撮影されたのがほぼ神戸。
そうです、神戸
だったんですよね。
はい、神戸で撮らせていただきました。
いや、もう私が知っているあそこ、はい、そこ、あ、
いっぱい出ましたか？
あの、ね、あの人といた場所とかあ、こっちは違う人といたとこみたいなので意外と私のあの過去が映ってるぐらい知っている場所がたくさん映っていました。野原監督は神戸の方でいらっしゃるんですか？
もともと生まれはあの関東の栃木県の生まれ で、
はい、
で大学時代に東京の方に出て、で仕事もずっと東京でやってたんですけど、うん、29ぐらいの時に神戸に引っ越してきてっていう、そっからずっと神戸ですね。
それは何かきっかけがあったんですか？
はい、あのきっかけはあの浜口竜介監督って今あのドライブマイカーでこうアカデミー賞にノミネートされてみたいな、こうすごい話題になられている監督さんが、あのもともとその昔その神戸で映画を作るっていうハッピーアワーっていう映画が、
はい、
あの2015年公開なんですけど、でその時に僕もスタッフとしてあのだいぶ早い段階から関わっていて、でそれが2013年だから5月に確か来たと思うんですけど、そこのタイミングで来ました。
あ、ね、ハッピーアワーもね、
はい、
神戸で撮影された作品で、はい、4人の女性がね、
はい、
いろいろな思いを抱えながらという、ね、
は
い、
そうですね、
作品でしたけれども、はい、また今回は3度目の正直を、ま、脚本も書かれて監督もされるという時に、はい、神戸を舞台にしようとなぜ思われたんですか？
やっぱりそのハッピーアワーの時にあの、まあ、ロケ班とかそういう、まあ、シナリオを書くためにシナハンって言われて、まあ、シナリオハンティングとかするわけですけど、
はい、
まあ、それで神戸のいろいろいい場所をいっぱいこう知っていくわけですね。で、まあ、ハッピーアワーで撮影は神戸、ほとんどこう神戸で撮影はしますけど、やっぱりそれでもまだ魅力的なところはまだまだ残ってたので、まあ、今回その自分 で映画を、まあ、撮るっていう時には神戸が撮れたらなっていうことで神戸になりました。
うーん、実際にご自身で脚本監督を務められて神戸で作品を作ったわけですけど、
はい、
そのまあカメラ越しに見て、
はい、
また編集作業をして出来上がっていかがでしたか？
はい、いや、 やっぱり神戸すごい絵になる場所ですね。やっぱ海と山があってっていう、あの映画の中の登場人物がこっちが海でこっちが山でみたいなセリフもあるんですけど、
はい、はい、神戸っぽかったです
ね。実際に、まあ、まあ僕もそう思っているところであるんですけど、やっぱ海と山がこんなに近く、そしてその間になんか都市部があって、
うん、
まあ、まあ阪急沿線とかこう JR 沿線で行けば、まあ、その住宅街もあってっていう、
うん、
なかなか珍しい地形 だなと思っていて、やっぱりそうするとこう山と海が近いから、あの何ですか、坂道が多かったりして高低差があって、うん、でやっぱり高低差って絵で撮るとすごく何でしょうね、絵になるというか、
はい、
あのいろんなこう趣のある風景になるので、やっぱりなんかそういったところが神戸はいいなと思いましたね。
確かにあの小高い場所から海が眺められる場所の映像とかは、はい、希望を感じることもあれば悲しみの余韻を感じることもあって、うんうん、私ももう少し神戸で立ち止まらなきゃなっていう気持ちに
そんな気持ちにな
りますよね。スーって通ってる場合、ああ坂だわなんて思ってる場合じゃなくて、立ち止まって振り返って私の人生の余韻を感じるべきだわなんて思いましたけど
ね。坂道大変ね、実際歩くと大変ですからね。
ねえ、でもこんなに美しい、その心持ちによっては見えてくる景色がこんなに変わるのかっていう、はい、夕焼けが優しく映る時と悲しく映る時みたいなのが、映画で初めて神戸の風景の色を知るっていうのは、
ありがとうございます、そんな風に言っていただけて。
今回本当にすごく感じましたね。あの透明感のある色を感じて、はい、あと今日ねゲストで来てくださるってので絶対に聞こうと思ってたんですけど、はい、すごく珍しいなと思ったのが、
はい、
撮影をしながら脚本を書き換えていったというお話を聞いたんですけど、
はいはい、
そうですね、とても珍しく感じるんですか？
まあ、とても珍しいと思いますね。普通あんまそういう映画でそういうことはなかなか、あの、まあちょっとのね直しとかだったらあると思うんですけど、はい、基本的にはその直さずに、まあ、決まったシナリオで、あの、まあ、美術部さんとかいろんな方がそういう、ね、準備されてるので
合わせて ね、はいはい、
なかなか変えるって難しいんですけど、まあ、今回においてはだいぶ少人数でやってるってことも大きいですけれど、
うん、
あの、まあ、シナリオ最初当初あったシナリオから途中で大きく変わる転機があって、でそこでシナリオを大きく変えたんですが、まあ、その変えた後もこう、まあ、スタッフ出演者、まあ、結構みんな仲がいいので、
はい、
まあ、この登場人物たちにどういったこの、まあ、結末というかどういうふうになっていくことが、あの、まあ、映画として良いのかっていうことは結構話し合っていって、まあ、だからみんなの意見とかも聞きながらシナリオも直したりみたいなこともやってましたね、はい、だから結局そうするとなんか直すで、あの、直すと次のシーンにも影響してくるんで、まあ、次のシーンも直さなきゃいけないみたいなことになっていくと、まあ、結局あのずっと映画が撮影終わるまでその日まで書いてましたけど、
ということは撮影が終わるまで、
はい、
この映画がこの登場人物がどうなっていくかっていうのは、
はい、
私の明日がどうなるかわからないぐらい、
まあ、そうですね、まあ、大げさに言えば本当にそれぐらいに、あの、まあ、ずっと悩んでました。だからラストの、まあ、春とある人物がこう会話するシーンとかがあるんですけれど、カフェで話すシーンがあるんですけど、うんうん、あれが確か最終日に撮ってるんですけど、あのセリフとかも本当に直前まで直して、
はい、
どういうふうに話すことがこの春にとっての何でしょうね、ある解決になるのかなっていうのは本当ギリギリまで考えてました。
へえ、でもそれってすごくこう、はい、リスクがあるとも思いますし、
はい、あ
と
ありますね、
贅沢な撮り方ですよね。
そう
ですね、
贅沢な、なかなかそういう、やっぱりそれをやろうとすると何ですか、まあ、変わってしまうっていうことは、まあ、準備をもししてたらば準備してたものを変えなきゃいけないっていうこととかもあるし、なんかみんなもこう頭を切り替えていくっていうことで、その予算的なこと以外にもなんか人のこう対応力とかいろんなことでなかなか難しいんですけど、うんうん、今回はその、まあ、みんな、 なんかそういうことを理解してくれて、
うん、
本当に何でしょう、極力そういうことに対応してくれたので、本当にそれは贅沢なありがたい作品でしたね。
もう今お話を聞いてて、今すぐ映画館に行って最後のシーンのセリフをもう一回味わいたくて今しょうがないんですけど、
ね、ありがとうございます、ありがとうございますそう言っていただけて嬉しいです。
でも確かにあのものすごく激しくうごめいてるというよりかは、はい、静かに、あの、
そうですね、
季節が春なのか夏なのかわからない曖昧な季節のように移り変わっていく、はい、その神戸の風景と、はい、心模様っていうと、はい、見る時の私自身の鑑賞する人間のコンディションも見え方にすごく影響を与える、
うん、そうですね、
なんか相談水越しに映画を見てるような、なんて言ったらいいんですかね、あの透明な液体越しに映画を見ていて、
はい
はい、その液体の色が見る時によって変わるんじゃないかしらっていう、
あ素敵な、 あ、それすごいありがたい
感じがしました。でもリスナーさんに届いてるかしら今のコメント
いやきっと届いてると思います。でもあれですよね、まあ、そのソーダ水が時によってによってはこう、まあ、色がちょっと
変わ
って
すごく濃い色に感じる時もあると、あの映画の中でもそうですけれども、はい、もうあの何色にも感じない、ソーダ水がないように感じる時もあって、でもあのシュワって私自身の見てる方の心が湧き立つっていう、うん、はい、そのソーダ水的なね、
そう、まあ、炭酸がちょっと効いた
炭酸がちょっとシュワッと上がるみたいな、
ちょっと刺激もちゃんとある、
そうなんです、まだ炭酸抜けてないラストまでみたいな感じ、
ちゃんと刺激も映画としてあったのと、
そうですね、
いやありがとうございます。なんかやっぱこう僕自身も何度も見てるんですけど、
はい、
まあ、僕が監督自身が言うのもあれですけど、やっぱなんか見るたびに、まあ、なんか表情を変えるところはあって、
うん、
なんかこれはなんて言うんでしょうね、まあ、僕自身もその1年後とか5年後とかなんかその月日が経ってみたらまた全然違うだろうなと思ったりします。
いや本当にそうだと思います。あといくつか監督に今日お会いするので、はい、あの脚本をね、あの、はい、共同で書かれたという、はい、記事も読ませていただいたんですけれども、はい、ね、主演の春を演じられました、はい、川村リラさんですね、
はい、
あのハッピーアワーにも出演されてましたけれども、ね、はい、すごく小柄な方で、
はい、
すごく華奢な、
はい、
可愛らしい方の、
はい、
スカート履いて出てきた時に、まあ可愛らしい、持って帰りたいわって言われて可愛らしいですけど、
はい、
なんかこう悲しみと痛みを携えて、
そうですね、
横顔が本当に美しくて、
はい、
でもあの喋り出しが、うん、あの今日ちょっとあの、ね、お話しする前に監督にもお伝えしたんですけど、
はい、
反拍早い、
はい、そうすごい面白い、ね、
こうトンと喋り出す、
はい、
相手が春何々なんだろうとか、春それじゃなんとかだよみたいな話した時に、うんって受け止めずにもうトンとすぐ反拍早く喋り出すっていう、はい、なんか違和感と危なげさにすごくこう、うん、囚われてですね、
うん、
この人を見過ごしてはいけない、
うん、
この人の機微を見逃してはいけないっていう危機感が感じられて、でだからといってずっと反拍早いかっていうと、
うん、
すっと横顔しか見せなかったり、うん、何も語らない時にそれこそ目が離せない、
ありがとうございます、
不思議な魅力の方だなと思って、
そうですね、なんか本当小柄、まあ、実際に会うと本当にあのよくお客さんとかも舞台挨拶とかで会った時にこんな小柄なんですねってあのあとはもなんかもっと怖そうなイメージがありましたとか、
はい、
言われてましたけど、
うんうん、
やっぱりなんかスクリーンに映るとこう本当に大きく映る、なんでしょうね、こう存在感が現れるというか、
そうですね、
いやそうすごいなと思っていつも、まあ、本当にこの映画の中心にやっぱり川村さんがいることによってこの映画成り立っているので、まあ、そこは本当感謝しかないですね。
いやでももちろんその彼女春にもこう思いを置くんですけれども、
はい、
女性2人だけではなくその周りにいる男性や家族の思い、
はい、
いろいろなものになんか自分の中にちょっと隠していた人生の家族への思いとか、
はい、
ちょっと後回しにしていることがこう、はい、うごめき出す感じ、
はいはい、
どうしよう春迎えてしまうかもみたいなグググググッと上がってくる感じも、はい、すごくあって、
ありがとうございます。
まあ、あの映画の半ばに差し掛かる前に私の中でこう、
はい、
言葉が浮かんできたのは、
はい、
あの家族が他人になるのと、うん、他人が家族になるのと、うん、どちらの方が難しい困難なんだろう、
うん、
っていうことをすごく考えさせられました。
いやこれは本当にあの先ほどそれもあのこうお聞かせいただいたときに、はい、いやすごいなんかそんなお言葉いただけるなんてと思って本当に嬉しかったんですけど、
うん、
やっぱりなんか家族難しいですよね。なんかそのやっぱまあ、他人と家族の境界線もなんかあるとずっと思って生きてましたけど、
はい、
まあ、本当にあるのかどうかっていう、なんか自分とその、まあ、もちろん母親とかはね自分を産んでくれたっていう直接的なそういうつながりありますけど、やっぱりこう反抗期というかあの、うん、思春期の時にこう父親とかはね、なんかこう一応父親ですけど何かなんて言うでしょう、やっぱりどこかしら大人に対する理不尽さみたいなのを感じたりする時とかに、やっぱり別の人間なんだって思ったりする時とかって、やっぱそうするとなんか究極そのどこまでが なんて言うんでしょうね、家族まあでも家族も他人なのかみたいなことをね、うんうんうん、よくこう悩んだりしたことありますけど、だから今おっしゃっていただいたようなところはすごくあの嬉しく思っています。なんか家族に関してこう考えてほしいなっていうところは映画作ってる時は思ってたので、
はい、
そうですね、だから皆さんがそういう、なんでしょうね、自分自身の家族とか子供を持つとかそういうことがまあなんか少しでもこう考える機会とかになったらいいなとか思いますけどね。
うーん、あの映画にはさまざまなジャンルがあって、
はい、
こう爽快な気分になりたいとか、
はい、
笑いたいとか、
はい、
泣きたいとか、
はい、ありますよね、
あるじゃないですか、はい、でその今私が思ったそのメッセージ、家族が他人になるのと他人が家族になるの、はい、どちらが困難なんだろうと思ったのは、この3度目の正直の中ではこういうストーリーですっていう、うん、こういう風に感じてくださいっていう、こう定食みたいにこうやって食べてくださいみたいなものではないけれども、
うん、
こう浮かび上がってくるものがあって、すごくあのもちろん日本の皆さんにね、
うん、
まあ、私なんかは女性なので、
うん、
女性の方にねすごくたくさん見てほしいし、男性ももちろんどんな感想を持たれるのか興味あるんですけど、はい、国境を越えて、さまざまな生き方をしている海外の方にも見ていただいて、
う
ん、
そうですね、
どんな、私の感想で言うとソーダ水の色なのか、そしてその私が思ったようなメッセージが多分ね、
うん、
国を越えて浮かび上がってくるんじゃないかな、うん、すごく思って、
ありがとうございます。本当になんかそれは、ね、今後もう世界の人とかに見ていただく機会があればぜひなんか知りたいですよね、そういう感想は。
なんかもし世界に出ていくなら私もついていって、あの旅費は自分で出すので感想をすごく知りたいです。
ありがとうございます。
もう見終わってすぐに、ね、一緒に劇場の前で、
劇場の前でちょっと待って
一緒に今一言とかって、色を教えてください、あなたに見えた色はとかって。
いやでもなんか そのかなんていうんですかね、質問だけでも全然みんな違う、ね、色を言いそうな気がしますよね。
そうですね、あの多分まだね見終わった時って幻のような、何か、形づいたものが届けられたというより、ぼんやりしてると思うんですよ。
そうですね、
そ
うです、
そのまずぼんやりとした余韻が、
はい、
どんなものなのかっていうものをすごく知りたい、はい、
うん、
それは私が届かない全ての人間の中にあるふんわりとした柔らかい部分なのではないかなと思うので、うん、なんか本当世界にも羽ばたいていって、たくさんの色を生んでほしいなってすごい思いますね。
ありがとうございます、そんなこと言っていただけて嬉しいです。
本当に、はい、あの旅費貯めときます。
そんな旅費出します、頑張ります。
500円ちょっとしてきますね。
僕も頑張ります。
いや本当に、そしてあの映画館でね、皆さんの好きなセリフをね、はい、見つけていただけたらいいなと思うんですよね。私はあのパートナーのお子さんのランさんが海外に行くって決まった時に、
はい、
あの春と話してる時に公園で、
うん、
私やっと一人に何年って、
ね、
半分本音かなってって言った時に、ちょっとねポロってきたんですよ。
あ、そうですか。
すごい序盤で、すごく泣くシーンとかではないんですけど、
はい、
なんかすごく純粋な本当の言葉を大切な人に見せて言ったんだなと思って、
うん、
なんかホッとするのと寂しさで、
うん、
そこがねポロってきた。
結構序盤でありがとうございます。
そんな、
でもあのいろんなこうセリフのことを、特に女性の方はなんかこう、
はい、
このセリフがとかってこう覚えてるの結構あるんですけど、そのランのところ初めて言われたのでとっても嬉しいです、
はい、マニアックなので。
そんなありがとうございます。なるほど、でもいいですよね、なんかやっぱやっとこうランもなんて言うんでしょう、あのまあパートナーの春と暮らしていますけど、まあ多分その自分のお母さん別にいるわけなので、
はい、
まあその複雑な状況を受け入れながら、まあここまでこういて、留学の直前に何かポロリと何か本音半分なのか、
ね、
なんか出てくるっていうのはなんかちょっとこう人としての深みを感じるなと思いますけどね、
うん、私も頑張るって言ってるようなね、
えー、
なんかその旅立ちが、うん、あの なんだろうな、当たり前の言葉ではなく、うん、彼女から生まれる言葉で言っていたのかななんて思いましたけど、お届けしてます、このご紹介してます3度目の正直ですが、はい、1月より全国随時公開中ということで、はい、元町映画館では現在公開中、
はい、
そして皆様のお近くの映画館にもね、ぜひとも公開された時には来た色を見に行かなきゃと、好きなセリフ探しに行かなきゃと思ってね、ぜひ今度こそ自分を生きるという3度目の正直、うん、映画館でご覧いただきたいと思います。たくさんお話をしましたけれども、監督あの最後にリスナーの皆さんにメッセージをいただけたら嬉しいんですけど。
はい、まあ、3度目の正直、まあ、こうけいちゃんさんにいろいろご紹介いただいて本当に嬉しく思っているんですけども、まあ、この映画はこういろんな登場人物が自分とは全く同じっていう方はなかなかいないと思うんですけれども、ただこう人の人生に触れられるような映画にはなっていると思うので、まあなかなかテーマとかも重いところはあるかもしれませんけれども、ぜひお気軽に劇場に足を運んでいただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、そして多分リスナーさんは野原監督のファンになったと思いますよ。
ならばいいですか、すいません、もう拙いお喋りで、
はい、とてもキュートな方なので皆さんネット検索してみてください
ありがとうございます、
ありがとうございます。先読みシネマ情報スペシャル、本日は野原忠監督に、現在全国随時公開中の映画3度目の正直についてお話をいただきました。野原監督どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストラジオ、
さあ今夜のシネマクエストラジオ後半は忘れた頃にやってくるお便り紹介コーナーです。いつも皆さんメッセージありがとうございます。少し前のメッセージも織り交ぜながらお届けいたしましょう。奈良県生駒市のラジオネームスノビビーさん、どうもありがとうございます。けいちゃんスタッフの皆様こんばんは。毎週楽しく番組を聞かせていただいております、ありがとうございます。映画を見るのが大好きな私にとってシネマクエストラジオを聞いて映画情報などを詳しく知れるのを嬉しく思います。小学生の頃から映画を見るのが大好きだったので、今でも子供の頃に見た様々な映画から感じた思いや風景などをはっきりと思い出し、私のパワーの源にもなっております。我が家の小学生の娘たちも私と一緒に映画を見たり、私が好きな映画の DVD を見たりしています。素敵ですね。またその一緒に見たという思い出も重なってね、映画の思い出となっていくんでしょうね。兵庫県三田市の、さゆりさんからいただきましたよ。楽しみにしていたウエストサイドストーリー見てきました。中学生の娘は涙を流してました。私は少し消化しきれないところもあったかな。そうなんですね。放送はラジコで聞くことが多いです。映画紹介は広報担当者さんの個性があって身近な感じがいいですね。近所のお姉さんにおすすめを聞いてる感じそうですね、このどんな方が紹介してるんだろうっていうところから楽しんでいただけるとね、シネマクエストラジオの深みにはまっていくかもしれません。岐阜県のラジオ旅人さん、こんばんは。サイレントリスナーでしたが初メールです、ありがとうございます。関西の人は早口な人が多いイメージだけど、けいちゃんは穏やかで聞きやすく映画愛が伝わってきます。ずいぶん前に紹介してもらったラリーの映画見逃してしまったので、地上波で見られる日を楽しみにしています。コロナ禍でなかなかお出かけできませんが、これからもたくさん映画を紹介してくださいね、ありがとうございます。どうしても行けなかったけれども記憶に残ってくださってるっていうのはとても嬉しいですね。あなたにはどのような映画として映るのかとても楽しみです。 そしてですね、こちら高槻市のラジオネームつるさん、番組で紹介されていたら見に行きたくなり、映画余命10年を見てきました。ものすごく見に行ってよかったです。ぜひ皆さん見に行ってください。本当にね、映画館に足を運ぶたくさんのきっかけになっていたら嬉しいなと思います。その他本当にたくさんのメッセージいつもありがとうございます。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。